今日は収録
言っとかないとね。
そうなんですよね。生でやってる時にね、はい、収録ですかっていう質問がツイキャスで来て、うん、収録の時は収録って言うからって言ってるますから
手前ね、うん、言ってる手前は
まずはそういうことをお伝えしつつなんですけれども、はいはい、まあ収録なんだかんだ今月多いんですけども、
そうですね、3回目ですよ、
うん、今回の収録はね特にちょっと性質がいつもとはまた違いましてね、実は、つい先ほど、はい、18日分の収録を終えて、うん、
先週流れた分ですね、
そう、うん、でその直後に今も撮ってるわけですよね。
そうです、
うん、ほんでまあなんというんですか、まあ、1週間に1回のスパンでもなかなかこう面白いことって起きなかったりするもんで、
うん、
でついさっき喋ってしまったわけで、
うん、
で今なんかもうね、わずか5分ぐらいの間しかないわけですよね。
うん、ない
ですね。もちろん面白いことなんて起こるわけないですし、はい、なんですけど、でもやっぱね、大城さんそこは名ディレクターで、
うん、
まあ暦で言えば11月11日の終わりの時にね、はい、放送の終わりの時に、はい、もう来週再来週からはもう収録祭りですと。うん、いう言葉を使って
祭りにしたと、
そう我々の気持ちを鼓舞してもらうわけですね、
はいはいはい、うん、
まあ道順ねとかもさすごい遅くまでやってたりするじゃない、
うんうんうん、
で我々祭りっていう言葉を使ったらヤッホーみたいな、
なるなる、
疲れなんて関係ないぜみたいな気持ちになるじゃないですか。
そうね、パッケージがねつきますから
よし、じゃあ俺も祭りだと思って、うん、いう気持ちだったんですよ、
はい、
で今ツイキャス見たらね、はい、台風さんからねコメントがありまして、リップサービスのオリジナルは本日は地獄の日本撮りです。俺だわ、なんか気持ちいい言葉って不思議。
深夜です。
さあということで、地獄のそういう言葉を使いますか。
す、ね、今日11月の15日に収録を撮っているのはね、
今
これを皆さんこれを聞いているということは、うん、世界が無事25日を迎えたということでもありますけどもね、
うん、俺やっぱりコンビやなと思う、同じこと思ってた今ほんまに。
本当ですか。
だって25日10日後とかまず世界あるんみたいな。
そうですよ、
うん、何がどうなってるか分
かんないですよ、
わけですから、
うん、
だって今の段階ではトランプさんが大統領ですよ、アメリカの。
そう
だ
ね、
ね、うん、だから10日後何が起こってるか分かんないですもんね。
まあそうですよ、
ね、
言えばね、
そう
10日後のオリジナルを撮るというのは、
うん、
初めてですよね。
一番
こんなに開くのはなかなかないですよね。
ねえ、
うん、
だからもうこのあんまりね時事ネタ的なものはもう掘り込めへんわけですよ。
まあそうね、まあそんなに世界動かないですけどね、10日では。
そうですかね、
うん、
ということでまあやっていこうかなと思っとるわけなんですけど、先ほどまで新田と下里がね、
はい、
いてたんですけども、こちらのブースに、
ね、うん、先週のゲストですから、
先週のゲストでね、でもなんていうのかな、友達とか遊びに来てさ、
はい、
もうこいつは帰れへんかなって思う時あるやん。なんか
ある、
俺一人でゲームしたいし、
うん、
そう、なんかもううるさいな、
全然帰らんなって時あるな。
なんやねん、もう8時やけどみたいな時あるじゃないですか、はいはい、
うん、
帰ったらちょっと寂しなる現象
あるあるある。
あれ久しぶりに今その気持ちになってるわ。
わかる、
うん、
またこいつがペットボトルとか残していくんですよね。
ああ、
これ見て寂しくなるっていう
あいつが飲んでたやつや。
そうそうそう、
ね、
うん、
俺は俺2人エッチ20巻ぐらい持ってたんですけど2人エッチは1巻に1回見開きで一番最高潮になったユラさんの全身とかが映ったりするのよ、
はいはい、
俺の友達がそのページだけを並べて重ねてて、はい、そのまま帰ってと思ったけど、寂しいなっていう気持ちを今全くその時と同じ気持ち
で、
まあ、そう、ね、
寂しい
ね
誰でも帰ったら寂しいもんなんですね。
そうなんですね、
はい、だからこの収録からね、うん、オンエアまでの間に、うん、僕らはいろいろ例えば北海道に行ったりとか、
そう
ことをしているわけですよね、うん、O1 グランプリの予選も2回、
うん、
うまくいけばよ、1回戦と、
じゃあもう
準決勝を受けて、
うん、
だから分かんないです、結果はもう出てるんですよ、不思議な感覚ね。
あ、そうなんや。
まだ喋ってる時点では何も受けてないし、
うん、
何のネタするかも分かってない。
流れる頃にはもう
結果が出てるんですよ。出てる、
O1 出れるか出れへんかが決まっとるという。
そうそうそう。
そうか、不思議やな。なんか10年後の息子へっていうビデオレター残す時ってこんな気持ちなんかもしれないな。
規模ちっちゃい版ですよね、だから、
うん、相当ちっちゃい子はなったけれどもな。
おめでとう、リップサービス、
うん、
無事通過しました。
オンエアチェックしとるか。
うん、
エモリ
ー、やっぱ三栄では強いな、リップは。全然負けないな。
でも分かるぞ、今回予選1位じゃなかったのか。でも分かるぞ、温存してたやろ。分かるぞ、
分かる。
あのメインプレイスに来てたお客さんのほとんどが本戦のネタをもう見に来るわけやから、
うん、
ってことはあそこで見せちゃったら本戦笑いちっちゃなるっていう作戦か。
強いの2本あるって聞いてるぞ。
ああ、俺今現段階であると聞いとるぞ。、ね、
はい、
落ちてたらすぐに帰省のチケットを取れよ。まあ、未来の僕たちのメッセージも終わった
ところで、そうですね、
うん、さ、なんか分からんけどさ、
はい、
俺今思ったんやけど、
うん、
ずっと今までのオリジナルは俺ちょっとがんじがらめで放送してたなと思って。
嘘。じゃあ
聞いて、
あれで、
ちょっと聞いて、
どれががんじがらめだったんですか。
なんか面白いことを言わなあかんという、
ああ、
脅迫観念。
いや、そういう言い方まずくないですか。
なんか面白いこと言えという名の、
うん、
ナイフを突きつけられながら放送してたと思いません、
は
い
は
い、
誰にですか。
なんかこう自分で作った架空の俺に、もう一人の俺に、
芸人だろ
う
と、
うん、
お笑い芸人のラジオだろ
う
と。
そうそう、だからもう今日はその脅迫観念を取っ払って、
はい、
何言ってもええらし
い。ダメなパターンだ。こういうこと言う回でダメですよ。
本当です。
ダメダメダメ。
でも、だいぶ
羽伸ばそうとしてる。羽ないのに。ダメですよ。何も伸びてない。
そうですか。
うん。
でも別に何もないわけじゃないんですよ。もちろん、そりゃそうだ
よ。まあそうですよ。
うん。うん、前のね、ノブレーキさんの前って、もうこの時にはどんぐらい前やねんってなってるけど、
はい、
聞いてて、なんか、ウィキペディアを編集するみたいな。
あ、オリジナルはね。
うん。って面白かったんですけど。
今日火曜日なんですよね、だから。
ああ、そうそうそうそうそう。
だ、僕、オリアは火曜日めっちゃ聞くんで、
うんうんうん、
今日なんかちょっと嬉しかった。
あ
見ることができたんで。
生でな。
生でやってる二人、うん。嬉しかった。今日火曜日ですよ。
ほんでやな。
ウィキペディアね、収録。
リップサービスのウィキペディアあるんかね。
ああ、そうか、気になったんですよ、僕もオンエアの時に。
見たら、もうそれがよ、なかったのに、今書かれてんのな。
そう、前ね、ちょっと前はなかったんですよね。
で、リップサービスは、オリジンに所属するお笑いコンビ。
あららら。
主に沖縄県で活動している QAB 主催のお笑いバイスロンで3連覇したと。
新しい情報が。
ねえ。
めちゃめちゃ新しいですよ。
だから、なんか書いてくれてる人がいるんだ。
そうですね。
で、見てたの。受賞歴とかもちゃんと書いてて。
ああ、ほ
ん
とだ。
出演のラジオ、テレビも書いて
た。うわ、これ気持ちいいな。
これいいぞ。
コピペでいけますもんね。
ねえ。2013お笑いバイアスの準優勝、2014優勝、2015優勝、2016優勝というね。
気持ちいいね。
これすごい優等生
ですよ。スクロールしたんかなって思いますもんね、一瞬。同じ字並んでると思いますもんね。
ねえ。
はいはい。ああ、でもこれもだいぶね、うん、旧台風 FM。
本当だ。
FM 那覇。
しっかり。
かっこ旧台風 FM ですから。
新しい、ね。
相当新しい情報ですよ。
ねえ。ほんで、
はあ、
エピソードの部分がね、なんか
はい。
なんかね、
何これ、
ここら辺からね。
あれ、金魚深夜エピソード、
うん、
2015年3月新都助の新とほぼ同じタイミングで結婚発表した。で次か、千葉吉兆の、
うん、
おかみ
雪
幸子のおかみのモノマネをする。ささやきおかみでしょこれ。
自発的には
やってない、やってない。
ちょっとモノマネ、さすがウィキペディア、間違いもある。
頭が真っ白での人でしょ。
モノマネはさせられている
そうそうそう
ですね、これ正確にはね。
あ、石垣島に住んでいるが、
うん、
中耳炎のため海に入れない、
はい、これはまあ、
まあまあ、まあそうですね。好きな動物はアサリ。おあ、でめちゃめちゃ新しくないですかこれ情報。
ねえ、でさ、
アサリなら勝てるっていう。
あ、そうそうそうそう、
はい、
折り合わせで走って。
おお、
エモリの行がすごい多いんですよ。
本当だ、多いな。
まあちょっと一部ね、かいつまんで言いますけど、出身が奈良県天理市であるため、奈良野郎と呼ばれることがある。
ええー、
その他、ゲス野郎。 デリカシーレス金玉さんなどの相性
がここだけですよね。ここだけの話ですよね。
そう、ここだけの話や
ね。池畑町だけの話ですよね、これ。
俺
金玉さんって一人ですよね。
うん、俺さ、リップサービステレビでちょっと見て調べた人がこれ見たらもう俺ファンならんと思う。
いや、そうですよね。
ゲス野郎デリカシーレス金玉さん。
顔のでかいことやチンチンの手術に心配したことを、うん、よくラジオのリスナーにネタにされる。で、あのリンクが飛べるんですよね。奈良県天理市とか、
うん、
チンチン飛べるんですよ。
リンクチンリンク飛んだら何なの？
チンチン、あ、
ちゃんと説明されてるわ。
ちゃんと、いや、チンチンってなんだろうって言って調べる飛ぶ人いるんだ。
ねえ、
はい。
ほんでさ、すごいなんか、まあニッチなのよ。
ニッチだね、本当に。
うん、
あ。
で、一番これ、はぁと思ったのが、これいるかっていうやつなんですけど、月曜オリジナルを聞かない
っていう。ミニマムすぎ
る。ミニマムですね。
これ誰がこの情報を欲してんのかな。
ああ、すごいな。物をよくなくす癖があり、先輩で放送作家のキャンヒロイキからお笑いバイソロンに優勝した時にプレゼントされた鬼塚タイガーの靴をなくし、非難を浴びた。
でも、これはもう一個過筆してほしいけど、でも、ニューバランスの靴をお詫びに渡して、
ね、キャンさんめちゃめちゃ履いてますからね。
めっちゃ今履いてる。多分エースやんなあれな。あっていう。
元カノの結婚式に祝電を送った。かっこ匿名のですね。
ねえ、匿名の。ちょいちょいね。好きな AV 団員は森林源人っていう。
あ、書いて、森林源人っていうのもまたリンクで飛びますね。
ねえ。
ああ。
すごい。なんかこれのさ、
あ、今。うん、
はい、
解説しましたよ。
匿名のとこだけ
匿名で祝電を送ったになりました。
はい、これ絶対もうさ、金曜オリジンアワーのさ、リスナーさんがやってるよね。
いや、そうでしょうね。ありがたいですけど、
ありがたいですけど、偏りがすごいですよ。ちょっと
へえ、
まあ一応でもさ、バイアスロンとかも抑えてくれてはいるから。
抑えてくれてる。痛風予備軍、冬はパンツを履かない。
うん、
は
あ、ねえ、
すごいな。
おー、すごい。俺のもう一切。
外部リンクすごいぞ。
オリジンの公式サイトと、俺のもう全然更新してへんブログと、おかんのやってる絵の教室のリンクも貼られてる。
あ、奈良三原色の回。
うん、
飛んだ。
ねえ。だから三原色の回に関してはほぼ説明ないという。そう
そう、僕のブログないですか、僕のブログは。
そうだな。深夜のブログの方が、やるべきですよね。これ誰やろうなっていうプロファイリングを。
ありがたいな。
俺でもやっぱ豚骨臭さんちゃうかなと思ってねえけどな。
あ、でもねえ、その辺でしょうね。
でもな、これ竜巻さんかなと思うとこもあって、あのメンバーの部分でね、あの
これ、
そうそうそうそう、主にツッコミ担当、血液型は B 型、オリジンメンバーのリーダー、ピンで活動する時の芸名はエキストラバージンエモちゃんっていう。
これ何、
これ俺多分オリジンネクストっていう若手中心のライブに一人で出た時に、
はい、
別にノリでただ言っただけやねん。
はいはいはい。
で、なんやったらでもちょっと間違えて、エクストラバージンエモっちゃんやねん。
ああ、エクストラバージンオイルの、
そうそう、なんか初めてこうピンでやりましたみたいな、
あ、
こう最初絞りたてみたいな意味なんやけど、
はいはい、
エキストラバージンやったら初めてエキストラで出たエモっちゃんになってしまうから、
はい、
エクストラバージンエモっちゃんなんですね、こっちは正しくはね。
はあ、でもじゃあその、うん、ネクストのライブを見に来られてた方というのも説が濃厚ですよね。
うん、そう、だから竜巻さんちゃうかなと思ってんねんけどな、これ。
でも小刻みプラスのプラスがカタカナなんですよね。
あ、そっか。やっぱ若干そこら辺も。
ああ。
竜巻さんならひらがなで書きそうな感じもするな。
感じもするよね。
うん。
まあ、いずれにせよ、
うん、
ありがたいですね。
そうですよ。
細かいわ。
今、僕のエピソードのところに、過去に同事務所の芸人、ワニ先生と同居生活をしていたところがあるっていうのがあって、
はいはいはい。
で、ワニ先生にリンクが貼られてて、押したら、ページまだ作成されてませんって。
あ、そうなんですか。
で、ページを作成、いいえ不要ですって出たから、
うん、
いいえ不要です押したったわ。はい。
は
あ。まあ、ありがとうございます。
いや、そうね、嬉しいね。
うん。一応、箱がつくよね。
ウィキペディア
が、
うん。そうそうそう。
で、このエピソードの部分が、熱いと、うん、なんか、愛されてる感じするやん。
そう、確かに確かにね、うん。
ありがとうございますよ。
ゴールデンボンバーさんの最新のホームページ、見たことありますか？
ないですね。
面白いですよ。
あ、なんどういう感じになってるんですか。
のオフィシャル。
うん。うん、
これか。はい。これ
皆さんもちょっと見ながらじゃあやってくださいよ。
は
い、
オフィシャル、これですね。
はい。
ウィキペディアみたいなんです。
おお、すげえ。
ウィキペディアのまんまなんですよ、形。
ほんまやな。
面白いんじゃないですか。で、見やすいです、やっぱり。
うん。
ウィキペディア見慣れてるから。
確かにな。
と、一番見やすいんですよ。
うん。
うん。オフィシャルで。ね、そう。この、ウィキペディアも知って。
なるほど。
そうそうそうそう。上手なんですよね。
そういうことな。
うん。
全国。
とても面白いんじゃないですか、これ。
音楽。
そうそうそう。そうで、リンクもね、いろいろ。リンクを、リンクに行ったら多分変えたりするんでしょうね。
うん。
うん、
この人たちすごいですよね。面白いことを考える人たちですな、本当にな。
はい。
うん。
はあ、なるほど。
はい。というようなこともあってね、うん、まあ、書いてくれた人ありがとうなのか。
そうですね。
何なのかという、うん、ところですが。
はい。
一回 CM 行きます？
あ、こんな時間ですか、もう。
ね。
はい。
はい、じゃあ CM でーす。
この番組は、良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
CM が明けましたよ、う
ん、はい、
ねえ、
まあ、今日は収録でお届けしておりますけれども、
はい、
11月25日ですね、
うん、
まあ、明日はオリジンお笑いライブ気象転結がございます。
はい、
まあ、後で告知もさせていただきますけれども、
うん、
次の日からは日付変更戦が始まると、
うん、そう、
劇団オゼリトルボックスボール11日付変更戦、
うん、
まあ、日付変更戦とは何ぞやという、
うん、
まあ、短編ですよね、ショートストーリーの、うん、まあ、10本のオムニバス形式で、
うん、
それを、まあ、6パターンぐらいを、うん、毎日ほぼ毎日上映しますよっていうような、うん、まあ、これも、まあ、お祭りみたいな、
うん、
毎年恒例のことで、うん、まあ、僕らリップサービスがそれぞれ、
うん、
あの、まあ、出演はしないんですけども、
うんうんうん、
作そして演出として関わってるんですよね。
そうなんですよ。
ああ、
うん、
それがいよいよスタートして、まあ、今絶賛稽古もいよいよ追い込みの段階なんですけども、
はい、そう、収録してる時はね、
江森さんが2本、
僕2本やります。
で、僕は3本、
はい、
書きまして、
ねえ、
で稽古を、まあ、演出をつけている段階なんですけども、
うんうん、
どうですか自分の作品。
そうですね。でもなんか今までは、うん、ハットさんの作品を、
はい、
あの演出したりも。
そっか、演出は初めてじゃないですもんね。
そうそうそうそう。でもやっぱ人が書いた作品の演出って難しいのよね。
まあ、どういうね、どういうニュアンスとか意図で書いた、このセリフを置いたのかとか。
一旦このセリフの意味とかね、落とし込まないといけないじゃないですか。自分の中で理解しないといけないけど、ね、やっぱ自分が書いた作品だと楽ですよね。
ああ、バンバン、まあ、セリフ変えたりとか、
うん。やっぱここいらんなとかなるし、はすぐ判断できるしな。
そうな、確かに。
うん。
ああ、僕は演出初めてなんで、
うん、
何をしていいのかが、もうこの稽古もだいぶ前から始まってる、7月とか8月からやってますけど、
うん、
未だに、
演
出とは何ぞやですよ。
でも演技指導みたいなことじゃないですか。
演技指導なんか、できない。だって役者さんですよ、やってるの。
まあな、でちょっとコント演技と違うかったりするじゃないですか。俺はもう割り切って、もう、ベテラン芸人、ベテラン役者さんとかでも、
うん、
もうすいません、コント演技を、こんな感じでっていう感じでもう言ってました
。ああ、なんか自分の、だからこの、演技のね、うん、まあ、普段どうやって意識してるのかとか、言葉で伝えるのが難しくてね、
うん、
もっと早く歩いてとか、
はいはいはい。
なんでかは説明できないんですけど、
うん。
うん、
ね、
言葉、頭強くしてとか、細かーく、うん、言いたいけど、
うん、
なんで 理由は説明できんからなみたいなで、もうちょっとやきもきしたりとか、
うん、わかるぞ。でもやっぱまあ漫才とかやるじゃないですか、はいはいはい、でもうなんとなくやってるけど、うん、やっぱ俺ら一個一個無意識のうちにこうこのテンポにしたりこの強さにしたりっていうのがあるけどね、う
ん、
そうそう
無意識でやってるのな、うん、なんか習ったわけでもないし、
そうね、
教科書を読んだことがあるわけでもないんで、うん、それを感覚を伝えるのが、うん、まあ、楽しいですけど、なんか勉強になるなあということで、
あのヒープーさんが演出をやってるところを見たんですよ、稽古、うん、で、あのヒープーやっぱこいつやるよなと思ったけど、
なんで今最初ヒープーさんって
やべえ、尖るの忘れてたと思って急ハンドル切ったんやけど、はい、なんか面白かったですよ、ツッコミの指導をしてて、うん、今このテンポはなんでよやって、このなんか表のリズムで入ってるけど、なんでよやって裏で入ってとか、
あ
ーなんかこの確かにあるさ、
ある
ジャストで突っ込んでみたいな言い方俺らするけど、うん、これを役者さんに伝えようと思ったら手拍子してこの裏のテンポでみたいな言い方もあるんや、
なるほどね、こうやって伝えるんだ、
そうだから伝える技術がやっぱり
演出家
にはあるんやろうな、
俺も演出家って灰皿投げるイメージしかないから分かんないですよね、
お前はもう偏ってんねん、あイメージが
台本 OK っつって、
うんうん、ね、
こんな演出家しか見たことないからさ、タバコ吸って、
うん、あでなんかさ、うん、秋山さんがさ、はい、マネージャーの秋山さんが、うん、こうリップの対決だねみたいな、あ演出対決だね、
そうね確かに
みたいに煽ってるんですよ、
うん、
だから皆さんそんな感じで楽しんでもいいんじゃないですか、
そうですね、だからまあまあ僕らのネタは、うん、なんでちょっと面白いなと思ってくれている方は、うんうん、まあ、それぞれが書いてそれぞれが演出をして、うん、他の、ね、演者さんがやっているというのがまたどうなるのかというところで、うん、
ね、
うん、
で俺やっぱ俺と相方の面白いと思うものもちょっと違ったりするじゃないですか、
そうね、
で俺が相方にこの設定で書いてみたけどどうみたいな、うん、でも相方はしっくりけえへんから、いやちょっと無理だねっつって、うん、まあボツになった設定あるじゃないですか、
はいはい、
俺の中では面白いと思ってる設定みたいな、うん、そんなのを何本か秋山さんに提出したのよ、
はいはいはい、
それプラス新しく書いたやつ2本みたいなのをやったんですけど、えらいもんでお前が却下したやつは全部却下された
あそうなんだ、
うん、割とお前の感覚がやっぱちょっと待ってたのかもしれへんな
僕も、まあ、うん、僕3本出したんですけど、うん、まあまあ、タイトルが、まあ、そむりすぎる男というのと、うん、あとはあれが来ないというのと、うん、まあ、あとはドラムロールの後は、うん、何言っても面白い説っていう、これは一個、まあ、企画みたいな、うん、まあ、全員みんながちゃんと書いてくれてる中で一個、うん、まあ、挑戦的なこともできるっていうのも、まあ、いいシステムだなと思って。
でも、ね、企画みたいな。これね、ドラムロールはね、うん、俺受けると思うよ。
ドラムロールいいっすか。
こう流れの中でさ、
そうそうそう。
こう、カチッとしたしっかりした演劇見せられる中で、うん、ちょっと緩まるやん。
緩まるな。
ね。うん、アドリブっぽいし、これ受けそうやな。そうそうそう、僕はちなみに、母の粘りっていう、うん、やつと隠し事っていうやつがあるんですけど、母の粘りは前にもオリジナルでちょこっと話したおかんがなかなか電話切らへんっていう
のを
ちょっとコントにしたらどうなるのかなということで、そば匠とリエさんに、
なるほど、
オリジンのエース女優リエさん、
これは楽しみですね、
ねやつですから。で、あれなんですよね、このまあまあまあこの読んだ分だけ、
はい、
なバック制というかチケットバック制みたいな、
あそうですね、
なんですけど、うん、これやっぱなかなか俺たちが出ますよって言わんと、そうそうそう、俺呼びづらいとこがあってな、
自分が出る分を今までね、うん、告知してたんで、
そう
書きましたとか、うん、演出しました
来てくださいがなかなか
なかなか難しいですけどね、
だからね、うん、コアなファンでいらっしゃるこのテレバスがファンと言っていいでしょうか、
張本勲さんみたい
に
ね、うん、
オリアはリスナーにぜひこの我々がやってる作品を見てもらって、
はい、
ね、我々のチケットでっ
つって入っていただければね、どちらかのチケットと、うん、うん、あれが来ないという作品がねあるんですけど、うん、秋山さんと、うん、まあ、トモキと2人で、うん、ね、お願い、演技力の高い二人ですよ、
はいはい、
これは僕はもともとリップサービスのネタとして書いたんですけど、演技力とか、うん、そういうのでなかなかリップサービスも演技力があるわけではないので、
うん、そうですよね、
そこであんまり追いつかなかったというか、うん、面白くないなってなったんですけど、
うん、
演技力のあるお二人に預けたら、うん、あ、まあ良くなりまして、
あ本当ですか、
うん、 これはいいですよ、いいですね、とってもソムリすぎる男もね、またこれも、うん、トモキと、トモキが出てるんですけども、うん、これもねまたいろいろ稽古をたくさんやりましたんで、
はい、
いいかなと思います、
うん、
パターンがねあるんですよね、 ABCDEF で、
そうそうそうそう、
これはまあ上演全部行ってたらキリがないんですけども、リップサービス対決とさっき言いましたが、
うん、
B が、
うん、
B と C です ね、
そうね、
B にそれ B と C にそれぞれ僕らの作品が1本ずつあるので、
うん、
まあこのあたりが狙い目なんではないでしょうか、
金曜オリアワリスナー的にはね、
そうですね、
うん、
あとは僕のまああと一個ドラムロールのやつは F、う
ん、あいいとこに配置したねまた、
いや配置っていうかそれいいとこが分かんないですけども、
いやドラムロールはね、うん、あのリップサービス対決とかいうの抜きで単品で普通に全然、うん、あの見る価値あると思うんで ね、 面白いですよ、
いろんなが面白そうな、
うん、
ね、キャンさんが書いたものもあるし、うん、ハットさんとかね、うん、まあ、ヒープーさんが書いて永田健作さんとかね、うん、山田京楽さん、
うん、
光純さん、もういろいろ
そうですね、
ああこれおちんちんが大きくなったみたいな作品タイトルとかもあるんですよ
結構攻めてるやつありますよね、あの昔ちんちん剣道ってやつもありましたし、ね、
あったね、
うん、悪ふざけをそのまま形にしたようなやつありましたけど、
ね、マネージャーからね、この秋山さんがやっぱこの制作取り仕切ってるんで、うん、あの全部スケジュール管理してるんですよね、
うん、
で今日は何の稽古ですってみたいな、
うん、
おちんちんのラインがしょっちゅう来るんですよ今日はおちんちんです今日おちんちんなしですみたいなおちんちんのメールばっかり朝から送ってくるんですよ、
う
ん、秋山さん、
もう本当にもう地上ですね大きい地上やな、
いろいろ面白そうですね、うん、集団面接すごすぎてそのすごさがわからない、うん、タイトルだけでもね、いろいろ
そうです、まあタイトルでジャケ買いじゃないけどね、
そうですね、でもジャケ買いしないと分かんないですもんね、これ、
うん、
内容が書いてるわけではないので、
まあ、あのオリジンのホームページでも今見れますからね、
うん、
よかったら見てもらいたいと思います。
マイフェラレディ、
うわ
ーなんだこれ、
いけない香りがしますよ、
僕らも全部が全部ね、うん、内容把握してるわけではないので、
そうなんですよね、
むしろ全然分かんないですよ他が何やってるのか、
うん、
あこれはぜひ皆さん、
はい、
もうね明後日からですので、
うん、
劇団オゼリトルボックスボール11日付変更戦、11月27日日曜日から12月18日日曜日までですね、
うん、
我が町の小劇場というところで、
うん、
ございまして、まあ、毎日やってると言いましたが、まあ、基本的には、平日は19時半会場の20時開演、お仕事終わりにいいんじゃないでしょうか、うん、
いいですよ、
土日が、2回公演ですね、
うん、
2時開演と7時開演、
うん、
計23公演で、まあ、休演日が水曜日と、
うん、
ね、水曜日はあのケージャージさんの声を聞いてください皆さん、
はい、
ね、1公演が、一般1500円の小中高生500円、
うん、
で投資券が6公演分6000円なので、
うん、
4回分の値段で6回見れますので、
そういうことです、
投資券買った方がお得ですよ、
全部見るつもりの方は買ってもいいかもしれない
ですね、投資券ね数限りがあって毎年すぐ売り切れるみたいなんで、
うん、
この段階でどうなってるか分かんないですけども、
そうね、
うん、ぜひ皆さんお問い合わせは、はい、
うん、
劇団オゼ、お電話番号 098-866-6118 866-6118 までお問い合わせください、
はい、
楽しみ、
よろしくお願いします、
はい、お願いします、
メール来てます、
お、
ありがたい、
メール来てますか、ありがとうございます、
2分前に今来てます、
豚骨臭さんですか、もしかして
なんでわかったの、
すごい、ね、あ、
はい、
僕が、うん、この収録のと収録の合間の5分で、
うん、
俺は収録終わりましたと、あそう一本と、
うん、
やったらあっていうあっていう返信が来たんで、
いやいやありがたいですよ、
間に合うって送ったら、
うん、
ちゃんと、
うん、
嬉しいね、
そのなんか嬉しいけれども、
はい、
読みますよ、
けれども読みましょう、はい、
金曜のゲスラジオ。ゲスゲスゲスゲスゲスゲス、
伴ってないですよね、気持ちと内容がね。
チンコ金玉、金玉チンコがポッチンチン。そんな児童館でバドミントンをしている、豚骨臭です。
ああ、忙しい、なんかありがとうございます。
ね、尿漏れ、麦の父、純ちゃんの息子さん、収録か？
純ちゃん目線になりましたね、ついに。
収録か？
うん。
さて、来年1月に、気になる本が出版されています。
はい。
タイトル。夫のチンポが入らない、
あ話題の
ね、あらすじ、筋といってもかっこエロい方の筋じゃない、
うん、エロい方の筋じゃないですか、もうあらすじは
ね、同じ大学に通う自由奔放な青年と交際を始めた18歳の私、過去小玉、初めて体を重ねようとしたある夜事件は起きた、
うん、
彼の性器が全く入らないのだ、 その後も二人は入らない一方で精神的な結びつきを強くしていき結婚。しかしいつか入るという願いは叶わぬまま、私はさらなる悲劇の渦に飲み込まれていくという。そこで新八
どこでなんですか。
恒例のささやきおかみのコーナー。奥さん入らないの、僕が何とかしてあげたいな。今夜ももずくですか、をよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。こうやってお父さんはお給料を稼ぐのよね、重信っていう。
はい。
いいですね。
ウィキペディア、はい、公認の、
はい、
ゆきさちこおかみの。
はい。お願いします。
はい。いきますよ。うん、奥さん、入らないの。僕が何とかしてあげたいな。今夜ももずくですか。何、誰目線なんですかね。奥さん入らないの、僕が何とかしてあげたいなっていう。
旦那さんもいるよね、多分これね。
ですよね、第三者ですよね、僕。
うん。旦那さんに許可取った方がいいですよね。
何とかするったって。
うん。
どうすれば
いい。そうですよね。これでもね、気になってました、僕も。
ああ、そうですね、うん、話題ですよね。
ちょっと読んでみたいですね。
うん。森さんの入るでしょうね。
バカ言えよ、お前。バカ言えとだけ言わせてくれ。詳しくは言わんけども。
うん。
うん。
はい。
行間を読み取れよ。バカ言えだぞ。
バカ言えだ。
ねえ。
はい。
じゃあ、どないしようかな。一回 CM 行ってもいいですか。
お。
はい。ほいだら CM でーす。
ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
ね、いいでしょう、粋な感じで
太鼓の達人的な
行かせていただきましたよ。はい、行きましょう。
来てますか。
はい、来ております。なんと
おお、収録、ありがとうございます。
普段は記憶の底に沈んでいるけれど、ふとした弾みで浮かんでくる心のモヤモヤを浄化しましょう、
うん、
ということで梅川聡太さんにいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先日若い子の恋愛相談を聞いていて、不意に湧いて出たヘドロです。
うん、
高校生の頃、一つ上の先輩とお付き合いをしていました。
はい。
面倒な受験を控えた人だったので、通学時の休日など自分なりのサポートをしていたつもりでした。ある日突然校長先生に呼ばれ、校長直々に付き合ってる先輩と別れてくれないかと言われました。うん、どうも先輩の受験勉強に、触りがないか心配だったようです。なんかアホらしくなって、その日あったことを先輩にそのまま伝え別れました。
うん、
その先輩は合格はしたものの、大学で遊びすぎてしまい、今はふわっとした人生を送っています。
ふわっとしてる。わかるよ、わかるよ。
この一連の出来事に後悔はありませんが、その後の人との付き合い方にはトラウマ的影響を与えています。ちなみに記憶のヘドロの発端となった若い子の恋愛相談は、昔ほど人を全力で好きになれず、一夜を共にした流れで付き合ってしまうことが多いというものでした。若い時にしかないそういうノリ羨ましいなぁと浸っていたら、大したアドバイスもできず。リップサービスのお二人ならどんなアドバイスをしますか？では金曜の放送を楽しみにしていますと。
はい。
すごいですね。これはいいヘドロですわなぁ。
どういうね、付き合っていた方が、うん、もうだから例えば学校で初めて東大、
うん、
京大目指せる人材だったのか、
学校期待のみたいな、ね、
そうね、学校とか市町村とか単位で我が町初の東大生が出るかもしれないみたいな熱の入れようだったんですかね、校長から直々にってことは。
だとしたらまだ救いがあるよね、なんか、
うん、
あの例えばあのその彼氏さんが教師とかにちょっとなんかあのもうちょっと勉強成績落ちてるじゃないかって言われて、
はいはい、
ほんで 実はちょっと彼女できてから集中できなくなってみたいな、別れたいと思ってるんですけどって、じゃあ先生の方から行ってこうみたいになってたら
校長が
ああちょっとでも難しいか、
ああまあでもそれだったら嫌ですね、
うん、でもそうよね、なんかほんまになんかだからそうなのよ、地域期待のとか学校期待のだったら、うん、あの先輩もまだ好きなはずやんか、
そうね、
だからそんなこと言われたってばって彼女に言われたら、いや関係ないでしょ、付き合おうサポートしてくれてるしってなりそうや、そう、
ね、むしろ勉強頑張れてるよみたいな
ね、ここで別れたってことは
あ、じゃあもしかしたらじゃあ
なんか先輩の意思も若干介入してそうな感じがする、
ああ確かに、
から嫌やな、
間ぐらいでしょうね、この今の2つと説のもしかしたら嫌だな、
今はふわっとした人生を送っています、
ざまあですね、いやでもふわっとしている感じ分かる、大学でゴールですね、ゴール切ってやっぱ切っちゃったんですよね、
だろうね、
ああ、
うん、あの俺らがこう思われてる可能性もあるなと思うんやけど、例えば高校時代の彼女に、
はい、
まあ高校の頃付き合ってた彼氏がいますと、
うん、
で沖縄に行くと急に言い出して、
はい、
なんか急に別れを告げられました、
うん、
彼は大学でお笑いをやりちやほやされてる時もあったようですが、はい、今はふわっとした人生を送ってますって言われて、うん、
ふわっと
してるし、
ふわっとしてるしな、嫌、
うん、
だな、
うん、
ふわっとしてるって嫌ですね、でも大学生をいっぱい見てきたから、
うん、
ふわっとしてる大学生、
そうやな、
あ勉強の質が違うんですよ、
うん、そうなのね、
あこれまでと、
うん、答えがなかったりとか自分で探したりとかするからね、大学はね、
そうそう、得意なのが一気に変わったりするんですよね、
うん、
あ
どうですか、昔ほど人を全力に好きになれず一夜を共にした流れで付き合ってしまうことが多い
という若者
受けたら、
はあ、
うん、
まあそれでいいんじゃないですか
ってなるよね、
あ
だって逆にめっちゃ好きになってから、
うん、
例えばこう一夜を共にしてね、
はい、
うわ、エモリチンコちっちゃってなったら、
あ
誰がチンコちっちゃいんや、お前えがみせよ、ほんま。
ね。
ほんまに。
そうでしょうね。
ただ、どうす、あ、気持ちがいっちゃってる分。
最初でちっちゃってなってた方がいいってことですね。
そうそうそう。そしたらもうなんか、やっぱ無理だなってなるじゃないですか。
あ
うん、だから、体の相性も、綺麗事もあるけども、大事じゃない。
なんか、
うん、
これ、うん、道端ジェシカとかが行ったら、
うん、
いいよねこういうのって、
まあうん、
エモリさんが行ったら、
うん、
ただの脳みそが下に下半身についてますよね、
誰がお前陰のサイズの脳みそやもん
ってことになりません、でもなんかこういうのって言いがちじゃないですか、こうい
う、まあ、
モデルさんじゃないけどなんかさ、
うん、
ちょっと海外かぶれてる感じの人って
お前いいぞお前毒が出てたぞ今、
いいじゃないですか、
そうね、でもこれでも男とか、はい、特に俺みたいなやつが言うと、
うん、
ただの性欲じゃないのみたいに風に思われるからね、あんま説得力ないけどさ、
うん、
いいですけどね、
本気で好きになる、
うん、うん、うん、こんな話をさ、
はい、
するとやっぱ一番最初好きになった人が、
はい、
もう最もじゃないですか、
そうですよね、
ね、
うん、
やっぱあそこからはもう下降線ですよね、
うん、そうですね、
うん、
まあもうあの初恋というか、
うん、
なんというか、
うんうん、あちょっとまた企画考えた、記憶、
ま、た
記憶のヘドロに続き、
うん、
なんか思い出したらやっぱキュンってなるなやつあるじゃないですか、
あるあ、
まあ、記憶の花びら、うん、つまんでハラリ
いやいやだって
こうだ、
待って待って、ふわっと、
きわ
っとしとるわ、これこそ。
花びら掴んで、はらりのコーナーいいんじゃないですか。
つまんでな。
はい。
うん。
だから、あるでしょ、キュンとしたやつ。
あれだ
ね。俺も一個、小学校時代のやつあるのよ、聞いて、俺の記憶の花びら。
なんすか。
つむらちゃんっていう女の子がいて。
ああ、漢方。
じゃあ漢方の娘じゃないよ、お前。
うん。
で、その、古川くんっていう子が好きやったの、
うん、OTB の
なんかいて、なんで古川さんのこと好きなんねんな、OTB の。なんで OTB の古川さんのこと
僕らのことめっちゃ褒めてくれる古川さん
の。あるけど、なんで漢方屋の娘が恋をすんねんな。好きだったけど、
はい、
まあ、ませた女の子で告白とかして、でも古川くんはもういいですってなって、
は
あ、で、なんかその話を聞いてたの。
は
あ、ああ、で、エモリだったら私どうって言われたんですよ。
ああ、
で、
はいはい、
あの頃って恋愛の話とかの免疫も一切ないし、
うん、
ってことは俺今いいって言ったらなんか、つむらちゃんとどう、 どうこうなんのみたいな、はいはい、あの時のドキーがあるの、はい、俺の中で。これ記憶の花びら、俺の
支えだけど。どうだったんですかこの後。
え、なんか、じゃあそこからは覚えてないのよ。
ええー、
あの問いだけが覚えてて。
ああ、じゃあ、これがインパクトが強すぎたのかな。
そうそうそう。断片的にしか覚えてないんやけど。
あわあわした。
あわあわしたやろうな。
でしょうね。
うん。記憶がなくなるぐらいあわあわしたんやろうな。だから。
ああ。
いいんじゃないですか。皆さんの記憶の花びら。つまんでひらり。はらりでも。ひらりもしくははらり。
いや、そんな、ひらりはらり。
ひらり。
石田、記憶の石田姉妹みたいに
ねえ、はい、というようなことでございますわ。
はい、
はい、
じゃあ記憶のヘトロと同時進行で、
うん、はい、
うん、
ありますね。
はい、
ちょっと僕もね話したいことあってね。
の
野菜高いじゃないですか。
野菜高いね。
ね、うん、どうしてます？もう野菜買わないか、
うん、
なんか豆苗とかキノコとかでしのいでます？
キノコ、
あ、増えました。
あ、キノコ、まあでも野菜はね、うん、ちょっとずつ今まあこのファーマーズマーケット的なところではだいぶ安くなってきて
る。ああ、そうなんですか。
してるけど、ちっちゃいけどね。
あ、
まあまあ、そうかな。でもキノコですね、もっぱら。
なあ、まあね、あれでしのいでる人が多いみたいですけどね。はい、で僕あえてね、もうこう立ったんですよ、レタスを。
はあ、
最もこの高いくなってると言われてる。
レタスだ、タコライス屋が。
もう悲鳴を上げてるやろうな。
あ、本当に。
388円して一玉。
高。
安い時あんなん100円ちょいぐらいで、150円、60円ぐらいで売ってたじゃないですか。で、買ったったんですよ。どんな変化があるのかなと思って、俺の中で。でね、不思議なもんで、高いお金出して買ったら、火通すのもったいなく感じるんですよ。
へぇ、
なんか
野暮な感じなんだ。
こう、ええー、魚仕入れたら刺身で食おうぜみたいな。
あ、はいはいはい。
煮たり焼いたりせず生で食おうぜみたいな気持ちになるんですよ。ほんで、いつも野菜食ってたら別になんか、ああ、みたいな。食わなあかんもんやし、健康のためにみたいな。味とかもそんな気にしてなかったんですけど、388円で買ったレタス、とってもうまいんですよ。
あ、
不思議と。てか俺ひょっとしたら、うまいから高いじゃなくて、
うん、
もう高いもんがうまいと思ってる。
なるほど。
可能性があるなと思って。
値上げだ、オリジンライブ。値上げだ。
高かったら価値があるみたいなさ。
だから、酔っていくんでしょうね。
うん。心が、心理的に。
そうそうそう。
うん。
もう笑わんと損だみたいな。
なるんかな。
うん。
でも3000円払って。
はい。
ワニ先生出てきたらどうなる？
あ、俺がより歩み寄るのか。なんか、ラーメンズ。
ああ。
ラーメンズの
なるほど
コント、ちょっと。
ひょっとすると、このおじさんは、高尚な不条理劇をやっとるのか。
そうそう、
みたいな。
不条理な。
というか、まずおじさんが舞台で大きい声出してるって、これ、気づかんかったけど、おもろいじゃないかってなるから
。そう、そういうことで。
あるかも。
どんどんどんどん寄ってくんじゃん。
知れないですよね。
は
あ。
なるほどね。
そう思ってさ、
うん。
うん。確かになんかすごい、この、シャネルのバッグとかも、
はい、
10円で売られてるのと、
うん、
なんかわからんけど、まあ、大衆的な医療雑貨として名前出すけど、はいはい、島村で売られてるカバン、
うん
の総力を上げた島村の20万のカバンって言われたら、
うん、
なんか島村のカバンの方が俺持ちたいなと。
ああ、確かにな。
思うからね。
ああ。それと、まあ、似たような、ん、ちょっと似たような感覚なんですけど、
うん、
落語。
ああ。
落語、うん、面白くないって言ったらダメな風潮なくない？
ああ、わかるぞ。
わかる？
うん、あるね。
なんか、まあ、漫才、うん、面白くないとか、うん、コント、滑ってる。
うん。うん、
落語。
うん。
滑ってるって聞いたことなくないですか？
そうやな。
まあ、でも表に出てる人たちが、まあ、すごい、まあ、名人だし、まあ、僕らはそんなに、いろんな人の落語を見てるか、見てるかって言ったらそうではないんですけど、
はいはいはい。
世の中の風潮として、一個ある気がして。
うん、そうやな。
うん、
だって、正直、脳も狂言も、分かれへんやん。
うん、わからんよね。
面白さがさ。
さてもさても。
おおって言われてもさ、
うん、
俺、見栄をバンって切って、目をギョロってやっても、
うん、
素晴らしいと思わへんもん。
ね、
でっかい目やなぁ。遺伝子やなと思うぐらいやな。
中村やみたいな言うでしょ。うん、まあまあ、一種の様式美ではあると思うんですけど、
うん、 だまあでもそう
あ、まあ、難しい、まあ、大衆の娯楽とはまたちょっと違うのか、うん
ね、
もっとフランクに楽しんでいいもんなのか、
うん、でもやっぱあのあれを理解するには当時の言葉とか文化とかさ、うん、あの背景を理解しとかんと分からん部分もやっぱあるじゃないですか、うん、
勉強も大必要ですよね。
だから分かるって言った時に、うん、ちょっとこの人知識人やなみたいな風に思われるから、うんうん、分からん面白くないって言った時点でこいつ知識ないなになるから、
なるほど、ね、
言いづらいんじゃないかな。
風潮というよりは、うん、言いづらいとか自分の格を下げてしまうというか、
うん、これ皮肉なもんでノーって言うけどノーとは言えへん風潮があるよね。
ああこれも交渉ですね
このラジオが3000円取ってたら今でも面白い気持ちになってくるんですよ。そう、なんという眼蓄のあること
ですよね。
深い話をするんだろうと。
あ
確かにと
ノーとは言えない、
はい、ノーも英語やし日本文化の話してるのにノーも全然うまくないけど、
これがまた不条理な、
うん、雰囲気が出てくるんじゃないですかね。
なんか難しいですよね。
うん、
お若い子はもっと落語を見た方がいいぞとか言うけど、
うん、
なんで見ないかって言ったら、うん、だからこの辺ですよね、
うん、
まあ、僕らが作ってる漫才とかと、まあ、通ずるところもあると思うんですけど、うん、全然違う基本ね。
そうよね、
何もかもが、
うん、
だから、うん、ちょっとだからこの見た方がいいよとか言う、うん、どうやって見ていいのかなっていうのはあるよね。
ね、
うん、
でもなんか最近ツイッターで見て、うん、ある落語家さんすごい有名な方、もう名前忘れちゃったんですけど今、うん、パッと出てこないんですけどが書いてたツイートがすごいなんか興味深くて、
うん、
俺とかが師匠とかが立川一門だったと思うんですけど、
うん、
あの落語をもうコントみたいにやって、
うん、
若者から笑いをバンバン取ってた時に、
うん、
めちゃめちゃバッシング受けたと、
う
ん、あんなもん落語じゃないみたいな。
なるほど。
でもどうですか今はそのスタイルがスタンダードになってるでしょっていうツイートをしてて、なんかやっぱり今時代はこの長く聞いてこうなんか味わうっていうよりもこう早くやっぱコントで分かりやすくやる方が落語もその風は吹いてきてるんでしょうね。
なるほどね。うん、まあ、でも元をたどれば全部あの今やってるコントとかもまあ古典落語にまあ元は似たような話があるみたいなことも言うじゃないですか、うん
ね、
あとやっぱ落語家さんの話、まあ、枕とかはやっぱりさすげえなとか、
うん、
こんな幕立てるようにね
流
暢に喋ってすごいなと思うけど、
うん、
いざね本編始まったらやっぱり、
うんうん、
ね、分かんないところもまあ勉強不足なんですけど大前提、
うん、
そういうのがあって、だから何回かねやっぱ見ないといけないって言われるじゃないですか、やっぱお笑いやってたら、うん、落語あんた見ないと全然ダメだよっていう、
うん、
で見て、
うん、
どう、あ、分からん、
うん、
で YouTube で漫才見て、
うん、
面白いなーって
まあね、
こんな繰り返しなんですよね。
でもなんか俺もう昔、うん、もう小学校中学校の頃親父が落語めっちゃ好きやから、
うん、
聞かされてたり見させられた時に面白いと全く思わなかったけど、
うん、
芸人を10年ぐらいなんだかんだやって、
うん、
あの見るのよ、
うん、
でもやっぱりあの表情の使い分けとか、
うん、
緩急の出し方とか、
うん、
おじさんが女の人の役をこんな風にやってちゃんと女性に見えるとかはやっぱ芸はなんか分かるようになってきた、うん、
あ、まこれはね、うん、そう確かに、いや、ある、うん、それはある。
やっぱあの枕終わってさ、あの羽織ってるのを脱ぐじゃないですか。あの時の所作がやっぱセクシーですよね、すごい。
そうね。
いろんなスタイルがあって、なんか両袖をつまんでピッて引っ張って肩のやつを払ってやるスタイルのやつが好きなんですよ。
確かにな。
あれはかっこいいなと思いますけどね。
もっとだからちゃんと。コンビニとか設定ないからな、
うん、
団子屋とかだってあるけど
まあまあそうやんな、
今団子屋ないからな、
うん、ここはひょっとしたらチャンスかもしれないですよね。だから
そうね、
今の漫才ってちょっと飽和状態って言われてるじゃないですか、設定とかも。
そうそうそうそう、
だから今も漫才ではベタと言われてるものを現代的な設定を落語に焼き直して現代の人に分かりやすく笑いを置く、もっと漫才師の感覚で現代的にやったらなんかまた新しくなるのかもしれないですよね。
二人でやるとかね。
ああ、もうそれ漫才ちゃう。座り漫才ちゃうか、それ。
立つのも足腰しんどいから。
ああ、ジジイの発想だな。
いや、でもだから、なかなかね、まあ、難しいけど、
うん、
まあやっぱ勉強ですよね。だからいろんなところで。
まあそうね。
勉強しないとなと。 思いますよね。
まあ、面白いもいっぱいねあると思いますからね。
はい、歩み寄っていかんとダメです ね、
ね、うん、あと7本という
のが出ました。呼ばないですよカンペ、ね、
じゃあもう最近見た面白かったつながりで言えば、
はい、
桜坂で今やってるちょっと俺フェイスブックとかツイッターとかでもちょっと長文の書いちゃったんですけど、
あ誰も見てないから大丈夫ですよ。
見てる、いいねくれたリスナーさんもいたからさ。
あ桜坂で、
うん、この世界の片隅にっていう映画があって、 あれはめちゃめちゃ面白かったんですけど、なんかもう広島の戦時中の広島を描いたやつなんですけど、
はいはいはい、
なんかいわゆる反戦メッセージみたいなのはもうないんですよ、
うんうんうんうん、
でなんかこれいいか悪いか置いといて、ちょっと反戦ものとかって、うん、ちょっと若干若者がへきへきとしてるとこもあるじゃないですか。
あるね。
ああ、もう、このやつね、みたいな、
はいはいはい。
授業とかでよく見させられる感じのやつね、みたいな。でもこれはなんかさ、もう、この、その当時の人々の日常みたいなのがすごい丁寧に描かれてて、
はい、
なんかもう自分もこの世界の一人みたいな気持ちになってなんか見れるんですよ。
はいはい、
で、出てくる人みんないい人で、みんな好きになるんですけど、
はい、
その日常に戦争が入り込んできたみたいな感じで、なんか心底やっぱ戦争って、そんな戦争ダメとかは言わんけど、やっぱ戦争嫌やなって思うし、なんか当たり前にこの時ね、なんかなかったものが今はいっぱいあるし、今って結構ええ時代生きてるなって改めて思ったり、しみじみ思ったりしてね。
はあ、犯人は誰なの？
犯人とかはいないんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。桜坂劇場で、
はい、
入った時にうるさいおじさんたちがの集団がいたんですよ、
はいはい、
うわ外れの回来てもうたかなみたいな、キャッキャシゴもやってるけど、はい、進むにつれてもうシーンってなって、その人たちでも最後らへんはもうみんなの鼻のすする音の大合唱みたいになってるんですよ。
へえ、
こんなん初めてやなと思って、
おじさんたちの、
おじさんたちの鼻すする音の大合唱、
この世界の片隅に、
これはちょっともう君の名はの何倍も面白かったかもしれないですね、僕。
アニメーションのですね。
アニメーションですね。ちょっとこれおすすめですわ。
なんかジブリではないですよね。
ジブリではないですね。
ジブリっぽい雰囲気もありますけども。
そうね、なんか、河野文代さんっていう人の原作で、
はいはい、
制作資金クラウドファウンディングで集めたらしい。3000万集まったらしいですよ。
すっげえな、
ね。ちょっと面白いんですよ、
面白かった
ら、はい。
はい。
見てみてください、気になった方。はい、
はい、
こちらじゃあ
行
きましょうか。
あはあ、ちゃんと届くんですね。
届くんですね。調整して届けてくれるんですね。
嬉しいね。
はい、
じゃあ行きましょう、
うん、
4週目、
はい、
恒例のはあ、リップサービスさん、大城駒さん、お疲れ様です。
これ、まあ、2週目に聞くとやっぱ歯しんどいな。
旧具志川市のポッドキャスター、今ジョギングをして、うんうん、いない方の旧具志川市の俺です。
いないのは読んでいいし、してそうだからあんた。
学校俺です、うん。リップサービスさん、
はい、
元気ですか？
元気です。
テンションあれですか？
どれでしょうか？
ブブ。
はい、
今って。
いい、なんでナウに笑う。
はあ、
はい。
さて、金田一さん。先週のラジオと、30ヶ月前のテレビ、お疲れ様でした。
30ヶ月か。もうなんかちょっと、現実味なくなってきたな。
ラジオの話はスルーして、うん、先週のラジオ、お疲れ様でした。
ラジオやないかい。
ところで、金玉さん。
誰が金玉さんや。
夜のあれもスルーですか？
いやいや、もうバッチバチですよ。
テヘペロ。
テヘペロ。
はぁ、あ。今週はこんなもんでいいかな。
いいよいいよ、もう。
どうせ収録だし。あ、すみません、こっちの話です。
それはまあこっちの話でもあるな、ちょっとな。
ところで今週はクソ収録ですね。は
い、クソ言うな。
ニリ
ー。しゃあないねん。
しかも収録日が、水曜日。
うん。
火曜日なんですね。
火曜日なんですね。
水曜日は、水曜オリジンチャンプル、水曜オリジンアワー、キスシチュエーション、乳首スター、大喜利のコーナーなどメールを5通送らないといけないのに水曜日に収録ですね。
忙しいですね。
本当に逃げます。
逃げないでくださいね。
ここで緊急企画、
はい、
ツイキャス参加者にアンケート、
はい、
またクソ収録と思った人ははい、まあ好きにやったらいいんじゃないですか、うん、と思った人はいいえお願いします。
どんな結果になっとるんでしょう。
結果を発想を持って発表とさせていただきます。
何を送ってんの、ずっとさっきから
と言いたい、
前からと言った。
はあ、
はあ、
今週はこんなもんでいいかな。
いいてば。
書くのもめんどくさいし。
だから十分よもう。
あ、すみません、ご質問の話です。
何を戦ってんの。
ところで金玉、
誰がや。
先週の放送は
せめて3つけ。
俺のメールを最初に読んでましたね。
うん、
ブースに食べかけのエリーゼを忘れ、名指しでリスナーをバカにし、金玉野郎が残した焼き鳥を食べたノードンさんを病院送りにし、文禄さんと竜巻さんをカップル扱い、ジョギング中にあったスピーディーワンダーさんをシカトし、豚骨臭さんとオブヒモさんを黄ばみ扱いの上、ツイキャス聞いてくれている人をボウフラと呼ぶのに最初に呼んでいましたね。
うん、いいじゃない。
せっかく毎週金玉さんに変な気持ちでエンディングを迎えてもらおうと努力しているのにテンションあれです。いや、モチベーションよ。 はあ。
何？
さて話変わって金玉さん、
おさんが戻ってきた。
今週は収録ですね。
不思議やな。
今週は金曜あ今週は火曜オリジンアワーも録音放送でした。
あ、う、あ、ん。
にり。
にり。
でも金玉さんが毎週バイアスロン1位2位は忙しいやボケというほど忙しいのは分かりますが、
言うてへん、そんな言うてへんよ。
暇なんは3位のベンビーだけやで、
言うてへん
のはいかがなものか。
怖い怖い怖い。
ここで緊急企画、ツイキャス参加者にアンケート、まあ好きにやったらいいんじゃないですかと思った人は、はい、まあ好きにやったらいいんじゃないですかと思った人は、いいお願いします。
結果はどうなってるんでしょう、
結果を発想を持って発表させていただきます。
前から何を送ってんの
と発表したい。
した
話変わってサブロー君、
誰やねんサブローって
と発表したい。
え、どういうこと？
テーペロ、
テーペロ、
かっこ南村さん、
南村さん、
とりあえず謝罪してくださいね。テーペロ、
テーペロ、
かっこ南村さん。
ああ。
話変わってポンコツやえなり君、
呼びかけんのやめて。
週刊金曜フライデーは今週も救済ですと思っていますが、俺の口からは言えません。でゴーストライターが言ってました。
言ったよ。
PS、 ところで PS 言い忘れていましたが、はい、PS このメールは PS2015 年10月30日放送分の収録で、うん、PS10 月28日に送ったメールです。
ややこしい。
PS 例えるなら、
時系列がわからん。
PS9 ぐしかしの俺でした。
君の名はみたいな、
かっこ眼精疲労。
もうわからん、追いつけん時系列に。
以上。
以上。
短い。
あ、
短いって感じた。
うん、確かに不思議よ。十分長いよ。
10月、2015年の10月はこれぐらいだったということですね。
ああ、そういうことか。
はあ。
へえじゃないんだよ。ね、徐々に長くなっていってね。
はい。
はい。ということでございます。
うん、
明日ライブです。
そうですね、うん、オリジンお笑いライブ気象転結ボル248ですね。
ああ、そんなのありますか。
那覇市文化展物館4階展物ホールにて、会場6時半、開演7時、うん、チケット前売り当日ともに1500円となっておりますので、うんうん、ゲスト FEC からドラゴンエマニエルが、うん、遊びに来てくれますよ。
ドラゴンと絡んだ企画もやりますよ。面白そうですからね。
そして後半企画が、うん、アフレコ
出た。
オリジン名物、
うん、
アフレコ対決でございますので、
面白いよ今回。
面白くなってますのでね、
うん、
アフレコなら行こうっていう人もいますから。
そうね、
うん、ぜひぜひ、うん、お待ちしておりますのでね、
はい、
はい、遊びにいらしてください。ボル248ですので、
はい、
もう250回が近づいてまいりました。
そうなんでございまして、
うん、
はい、ぜひとも遊びに来てもらいたいと思いますよ、
はい。
そして11月2日ですね、
12月ですかね、
12月の2日ですね、
はい、
FM 那覇の三重橋のイベント、スタジオ、
はい、
イベントフロア、
イベントフロア、
はい、ヒープーさんと僕と検索さんのトークライブがあります。8時から、チケット、まあ、1000円でやらせてもらいますので、ぜひとも遊びに来ていただければと。
もっと取れば、
もっと取ってもいいかな。
うん、もうあれですよ、だからさっきのシステムでいけば、うん、
ああ来てくれそうだよね。1500円でもヒープーいるから
ですよ。もっともっと
ねえ、客寄せパンダが降りまっからな。
9万円、
9万高さよや。ただ一人来たら採算取れる。
ああ、
うん。でもな、一人に向けてやってもやな、気になるしやな。ということでございます。
1000円で。
はい。どちらも来てください。そして、記憶のヘドロすくってドーンの兄弟コーナーですね。
はい。
記憶の花びらつまんで、はらり、もしくはひらりのコーナーでございます。あなたの心に咲いた、心がキュンとなる記憶の花びらを送ってください、はい、ということでございます、
うん、
はい。ということでイメージはあれですね、なんか花見行ってお家帰ってコートをかけて、何日か後そのコート着たら、あの時の花びらがはらりっていう。
沖縄に向いてないな。
まあね、
バイアスロンで着てたジャケットポケットに、ね、うん、入れたら、うん、優勝の吹雪入ってる時ない？
あ、そう、そ、じゃあそれでもええわ。優勝の紙吹雪、あとでポケット見たらポロリでもいいし。はい、ということでございます。
はい、
はい、では
2週
やったね。
やりましたね。
なんかなんだかんだできるもんだね。
あと1週いけるな。
いけんよ、もうなんもないよ。はい、ということでお時間やってまいりました。お相手したのはリップサービス江森と
深夜でした。
さよなら。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。